旧約聖書の1147ページでございます。1147ページ伝道者の書7章の19節から22節をお読みいたします。伝道者の書7章の19節から。知恵は町の10人の権力者よりも知恵のある者を力づける。この地上に正しい人は一人もいない。善を行い罪に陥ることのない人は、また人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために、あなた自身が他人を何度も罵ったことをあなたの心は知っているのだから。伝道者の書の7章以降、適用の部分に入っております。7章の初めから少し振り返ってみてまいりますけれども、1節から6節までは、人生の中の災いや苦しみということが益になるということ、それが神様について私たちが考える機会となるということが言われていました。死ぬ日は生まれる日に勝る、悲しみや笑いに勝る。聖書全体がそのようにこう消極的な必ずしも考え方をしているわけではないですね。しかしこれは真実であります。人生の中の苦しみや災いが私たちを神様を考え、神様を求め、信仰に成長するように導く力となっているということは否定できないことであります。逆に、良いことばっかりやっぱり私たちは求めますけれども、そのような考え方を表面的なところで留まるように、なってしまう、そのような考え方を私たちは改めるべきであるということであります。1節から6節までは、人生の中の災いが神様について考える機会となるということが言われていました。7節から11節のところでは、神様に信頼して忍耐と知恵のうちに歩むことが言われていました。そこでは、虐げや賄賂、そのような思いに頼るなということが言われていました。また、忍耐すること、そして、苛立たないこと、そしてどうして昔の方が良かったのかと言わずに、今与えられているさまざまな課題に取り組むことですから、神様に信頼して忍耐を持って歩むことが言われていました。そして11節12節では、知恵ということが言われていました。知恵の優れていることについて話がありました。ですから7節から12節は、主に信頼して忍耐と知恵のうちに歩むことが勧められていました。そして13節から18節までのところでは、神様の主権ということが言われていましたが、人生に対する神様の主権を認めること、そして正しすぎてはならない、悪すぎてはならないというふうに言われていましたが、つまり罪の現状を認めること、またそれと同時に神様の救いの道からを認めることを私たちは勧められていました。つまりそれは、一言でまとめると、神様を恐れるということです。神様を恐れて神様との関係に歩むように、この正しすぎてはならない、悪すぎてはならないということは私たちに語っています。13節から18節は、神様の主権、私たちの罪、神様の救いを認めて 神様を恐れるということを語っていました。その次のところが今日の箇所になります。19節から22節、短い箇所でありますけれども、13節から18節で語られていた神様の主権のゆえに、また私たちの罪と神様の救いのゆえに認めるということ、神様を恐れるということ、そことのつながりがやはりあります。特に初めの19節20節はそのつながりが強い、それが繰り返し言われているというか、同じテーマが続いていると思います。またその21節22節はその原則から出てくる実際的な適用であるということができると思います。特に21節22節で現れてくることは委ねるということです。委ねるということ、隣人のことについて神様に委ねるということ、また自分についても神様に委ねるということです。いろんな賭けがある、しかしそれを神様にお委ねして、とにかく自分は神様を恐れて生きることに集中すること、そのように今日の箇所は私たちに語っていると思います。ですから中心ポイント、メインポイントは主に委ね、主を恐れて生きるということです。主に委ね、主を恐れて生きようということが今日の中心ポイントになると思います。メインポイントは主に委ね、主を恐れて生きるということです。今日の箇所を3つに分けて見てまいりますが、1つ目のポイントが19節と20節のところ、ここで私たちは神を恐れて生きるということを改めて確認しましょう。前回からのテーマですけれども、神様を恐れて生きるということが1つ目のポイント、19節から20節です。1つ目のポイントは19節20節で神を恐れて生きようということです。2つ目のポイントが21節でございます。ここでは他人について神様に委ねるということです。他人について神様に委ねるということ、私たちはともすると他の人のことについて何とか自分がしようと考えてしまいます。他の人のことについて、そんなことはとんでもないことだ、これは何とかしなくてはならない、もっと真剣に取り組まなくてはいけない、そういうふうに思うことがあります。そしておせっかいをしたり、またその人を裁いたり、いろいろとするわけですね。これはある意味いい意図もあるということが言えるでしょうか。隣人の問題について真剣に考えているということでもあるかもしれません。しかし基本的にその隣人は神様のしもべであって、神様のその関係で彼または彼女自身が責任を持たなければならないということなんですね。そして神様のみがその人を許すことができるし、神様のみがその人を変えることができます。ですから他人について神様に委ねるということ、その人を変えようとしたり支配しようとしたり、そうするのではなく、神様に他人のことは委ねて、それでもできることはさせていただくということですけれども、もしその人が許せばね。しかしその基本的に前提として、その人について神様にお委ねしているっていうことがなければ、その人と関わることは私たちにとって益になりません。その人にとっても益になりません。 ですから2つ目のポイント、21節のところでは他人を神様に委ねるということです。2つ目のポイント21節で他人を神様に委ねるということです。2つ目のポイントは21節で他人を神様に委ねるということです。3つ目のポイントは22節のところです。これはつまり自分を神様に委ねるということなんですけれども、つまりそれはどういうことかというと、自分について罪を認め、さらにその罪の許しを信じて、そして他人も許すということです。自分について罪を認め、許しを信じ、他人も許すということです。それが結局自分を神様に委ねることです。私たちは全部分かりきりません。全部できるわけではありません。それが前提なのです。しかし神様は許してくださって、受け入れてくださっているということです。それでいいのです。ですから自分のことについて、これができないから、あれができないからダメだっていうことはないわけですね。それは無駄なわけですね。もはやそういうことに神経は使うことは、まあ、そうなりますけれども、それは無駄なのです。でなくて、今どのように私たちが神様を恐れて生きることができるかということに集中すべきなのです。その前提として、自分について神様に委ねること、つまり自分について罪を認め、しかし罪の許しを信じ、そして神様、他人も許して受け入れて生きていくということです。ですから3つ目のポイントは22節のところ、自分を神様に委ねるということです。3つ目のポイントは22節で自分を神に委ねるということです。それではメインポイントは主に委ね、主を恐れて生きるということで、1つ目のポイント19節の10節、神を恐れて生きようということ。2つ目のポイントは21節、他人を神に委ねるということ。3番目のポイントは21節、自分を神様に委ねるということ。このアウトラインで見てまいりましょう。まずでは1つ目の19節20節を見てみましょう。まず19節から、知恵は町の10人の権力者よりも知恵のあるものを力づける。まあ、この箇所は非常にちょっと突飛だというか、こう文脈がどうやってつながっているのかなっていうふうに、分かりにくいところじゃないかなと思います。これまではずっと神様の主権のこと、私たちの人生の中での神様のご主権のこと、そしてそのご主権に私たちがひれ伏すこと、そのことが言われていました。そして突然知恵について語られるわけですね。知恵というのは伝道者の書でも箴言でもそうですけれども、特別な意味が込められています。ただ賢いということではないんですね。ただ処世術ということでもないわけですね。哲学とかそういうことだけのことではないんですね。これは知恵は正しさということがむしろ同義語として使われていると思います。知恵あるものは正しく生きるもの、正しく生きるものは知恵あるものである。正しく生きるというのは、それは神様を恐れて正しく生きることである。知恵も同じです。知恵の初めは神を恐れることというふうに言われています。ですから、この知恵と言われているのは、神様を恐れて正しく歩むということ、正しく歩む道を知っているということを指していると思われます。で、知恵は町の十人の権力者よりも知恵のあるものを力づけるというふうに言われている。 まあ、町があってその何百人何千人というようなね、町々があるわけですけれども、その中に長老たちがいます。大抵その町の門のところで、座っていろんな働きをしています。この10人というふうに言われていますけれども、10というのは象徴的な数字でよく使える数字です。例えば10回とか、まあ、10回はまあまあまあ、10ですよね。他にも 10の息子とかね、10人の息子よりもとかね、10という数字はその十分な一定の、その数ということで、象徴的に用いられます。まあ、ここで言われている10人というのはそういう意味かもしれないし、または町の一つの町にはこうその10人の支配者たち、長老たちがいて治めるということが、どこかの時代の何らかの決まりであったのかもしれません。まあ、そこははっきりしないところですね。まあ、しかしとにかくこの1人ではない、2人でもない、多くですね、10人といえば知恵を持っている者たちです。そしてその町の中で権力を持っている人たちです。ですから10人も権力者が集まるとですね、それは大きな力なわけです。ところが知恵のある者にとって知恵、神様を恐れて神様に従って正しい道を歩むということ、歩んでいるということは、その権力者に10人よりも勝るというふうに言っている。知恵が優れているという事実がここで語られています。その人が神様を恐れて何かを確信して正しいことをしようとしている。その時にその人は強くなります。強くされます。他の人もその確信によって説得されます。ですから神様を恐れて神様に従って正しく生きようとするということは尊いことであるということがここで言われていると思います。これは前のところからの流れでも言われてきたことですね。実は言うと、あなたは悪すぎてはいけないというふうに言われている。つまり自分の罪にも罪は仕方がないからということで、もうこれが自分の本当の姿だと言って悪を行う、罪のままに生きるということをするなというふうに言われていました。この19節で言われていることはそのことと通じるように思います。知恵が優れている。私たちはただ罪の中に生きて、それもう仕方がないからというわけではなくてですね、神様の御言葉によって正しい道、神様を恐れる道、賢い道が与えられているわけです。そしてそれは私たちに力を与えるものなのです。ですから私たちは悪すぎてはならない。神様を恐れて神様の御言葉に従って生きるように言われているわけです。知恵は私たちに力を与える優れたものである。神様が与えてくださった優れたものであるということです。それに対して20節で言われていることは、その反対に正しすぎてはならないということがもう一度確かめられているように見えます。20節で言われていること、この地上に正しい人は一人もいない、善を行い罪に陥ることのない人はですから正しく生きる道が示されていて進められていると19節で言われるわけだけれども、もう片っぽはでも完璧になれるわけじゃない、私たちは皆罪人である、正しい人は一人もいない、善を行い続け罪を犯すことがない人はいないのであると。 これは正しすぎてはならないということで言われていたことだと思います。つまり正しすぎるという状態はどのような状態かというと、自分が完璧になれると思って、または完璧であると思って自分自身に高い基準を当てはめ、そして他の人々にもその高い基準で迫るというものです。まあ裁いたりしてしまうことですね。しかし現実は本当に正しい人は一人もいないのである。ですから私たちは自分の罪を認め、そして神様の前にすがること、そのように生きていかなければならないのだということをこの20節で改めて確かめているわけです。あなたは正しすぎてはならない、自分の知恵のあるもののふりをしてはならないというふうに言われていました。実際には正しい人は一人もいない。であるから私たちは神様を恐れて生きるように言われている。神様を恐れて自分の罪を認めて生きる。そして神様を恐れて神様が与えてくださる知恵を求めて生きるようにこの19節20節では進められています。神様を恐れて生きるということ、それは私たちは罪人であるから、また知恵の道が示されているから神様を恐れて生きようというふうに言われている。これが一つ目のポイントで、前回からのポイントと同じことですね。つながりがあります。神様を恐れて生きる道に私たちを招いています。それでは2つ目のポイントに参りましょう。21節のところですけれども、それはこの神様を恐れて生きる、正しすぎても悪すぎてもいけないという生き方の適用になってきます。21節、また人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない、しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために。人の語る言葉に心を止めてはならない、または心を与えないようにっていうふうな直訳になります。だからそれによって支配されてしまうわけですね。人が言ったことによって、人の言った言葉によって私たちの心は支配されてしまうことがしばしばあります。あんなこと言われたとか、あんなふうに他の人のことを悪く言ってたとか、人の語る言葉をいちいち心に止めてはならないと言われてる。これ面白いことですよね。もっと人のことちゃんと聞きなさいとか、他の人のことを考えなさいとか、普通は子供を教えますよね。まあ若い時はそれでいいのかもしれませんが、むしろこれ非常に大切なことだと思います。特に日本の文化の中、あまりにも他の人のことを一生懸命考えすぎている傾向があると思います。こう言われて、人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない、ちょっとズボラな、私みたいにズボラな人からすると、ああよかったと思いますね。人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない、だから一日寝て起きると全部忘れてるような人はいいですね。これはつまり完全を求めないということです。裁かないということです。確かに人が言葉に発するということはそれ自体重いことです。その重さがあります。重要なことです。その人の心がそこに現れます。そこにその人の必要も現れるし、その人の罪も現れます。しかし基本的にそのようなことは自分の責任ではないということなんですね。ある意味ね、他人である自分の責任ではない。基本的にですよ。確かに互いに重荷を負い合いなさいと言われています。 また互いに愛し合いなさいと言われているので、結局それは私たちの責任とも言えるんですけども、最終的には。しかし基本的なところではこれはその人と神様との関係なのです。神様がその人をお許しになるかお許しにならないかというお話なのです。で、神様はその人をお許しになるのです。もしその人が神様に立ち返るならば、それならそれでいいわけですね。もうね、神様を信じてその罪を犯している人が死ぬと、その人は天国に行きます。それについていちいちもう天国に行った人のことについて私たちいちいちごちゃごちゃ考えません。もう何もできないわけですから、その人に対して神様がその人のことをお世話される。全ての人についてそうです。神様がその人のことを裁きもし許しもされるわけですね。ですから他人について神様にお委ねしなくてはいけないんです。初めに私たちは別々で生まれてきて別々に死んでいく、機会が与えて一緒に生きて頻繁に会えますけれども、それでもそれぞれ違った道を歩いている者たちです。神様は同じ神様を信じていてもですね、やはり別々の個人ですね、私たちは。だからまず他の人との関係の中で、まずその人を神様にお委ねするというところから始めなくてはならない。人の語ることをいちいち心に留めてはならない。まず距離を空けるというかということですね。だからまずその人と自分の関係が大事なんじゃなくて、その人と神様との関係が一番ですよということなんです。つまりその上でね、私たちはその前提を持った上で、もし何かできることがあれば、その人のために、その人の益のために何かできることがあれば、その人を許してくれる限りにおいてするということですね。それが隣人を愛するということです。人の責任を自分が負えると思わないようにしなければならない。21節の後半、しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために、人の語る言葉をいちいち心を認めて、いちいちチェックしていくと、自分のしもべが自分について悪く言っているのを聞くようになる。知らなくても良いことに気づいてしまう、それを聞いてしまうということです。別にしもべが自分についてね、どんな思いを持ってても、しもべがしもべの働きをしてくれればいいわけですよ。別にその人がどんな思いで自分に対して接してるかとか、まあ長い付き合いになるとそれは関係が出てくるかもしれませんが、まあそれはしもべ以上の関係になりますよね。人々の言うことに、また人々の考えることに、人々の行動に気を止めすぎると、知らなくてもよい悪いことに気づいてしまって、それは私たちでは解決できないことなので、人を変えることもできませんし、人を許すことも神様の視点で許すこともできないわけです。ですからそれは無駄なんですね。気づかなくていいんです。だから他人を神様にまず委ねるということがなくてはならない。神様を恐れて生きるということ。私たちの人生の中に神様の主権を認めて生きるということ。それは他人について神様にお委ねするということです。 関係のことに適用するとね、まあ、ところが私たちはついおせっかいしてしまうわけですね。そしてどうしても神様とその人の関係っていうのは見えなくなって、自分とその人の関係ばっかり考えたのです。そうするといろんな恐れにとらわれたり、支配しようと思ってしまったり、支配されて嫌だと思ってしまったりするわけですね。適当な距離が取れなくなってしまうんです。人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。だから人についてできるならばそんなに細かく考えない方がいい。その人はその人で神様に対して責任があり、そして神様はその人を導かれるからです。その前提のもとにね、私たちが気づいたこと、私たちができることをその人が許してくれる限り、その人の益を求めてお仕えするということは命じられているわけですけれども、まず初めに、まず基本としてその人を神様にお委ねするということがなくてはならない。それは神様の主権を認めるということです。これが2つ目のポイントですね。21節のところで他人を神に委ねるということ、そして3つ目のポイント、ここでは自分自身を神様にお委ねするということです。21節見てみましょう。あなた自身が他人を何度も罵ったことをあなたの心は知っているのだから。自分が完璧じゃないのに他の人に完璧を求めることはできないということですね。他の人が完璧だとはまさか思ってないでしょう。いや、自分自身も心の中で他の人を呪ったり罵ったりしているでしょう。だからもう他の人が罪を犯すっていう、他の人が心の中で呪ったり罵ったりしているっていうことはもうそんな当たり前だと思ってくださいということです。それでそんなにストレスを感じる必要はないんです。結局それぞれが神様に対して責任を負うわけですから、自分自身は自分自身について神様前での責任を果たさなければならないんです。だから全ての人が他の人との関係でをまず第一にして生きているのではなくて、全ての人は神様との関係が第一で生きていかなくてはいけないということなんです。まずそれに集中すること、神様に対して祈り、神様に対してそのどのように生きるべきか教えを請い、神様の御言葉に教えられて神様に応答するように、神様を愛するように生きていくように、それをまず考えなくてはいけないのです。で、他の人が、自分がその心の中で罪を犯しているように、他の人ももちろん罪を犯しているよ、自分も完璧完全でないのは知っている、他の人もそうである。で、自分も完璧でないということを、ということは自分について罪を認めることですね。そして神様が他の人々を、神様を信じるときにお許しになるように、私たちも神様が私たちをイエス様にあって許してくださるということを信じなければなりません。自分の神様との関係に集中するということはそういうことです。まず自分の罪が許されている、自分の罪を認めて自分の罪が許されていることを信じるということ、そしてそのようにして自分の罪も許されているわけだから隣人の罪も許す、受け入れる、またはそれについていちいち心に留めない、愛の反対は無関心であるって言ったのはマザー・テレサですね。 でも、まあ、確かにそれは真理がある言葉ですけれども、しかしその私たちの愛によってその人たちが救われるわけでも変わるわけでもないんですね。私たちの愛は私たちの関心であってはいけないのです。神様のその人たちへの関心でなくてはいけないのです。ですから基本的には私たちは他の人に対して無関心であるということがあるわけですよ。というよりも、こう神様が一番その人に対して関心を持っていらっしゃるということを知ることです。別に他の人に対して関心を持つことを私はそのくじこうとは思ってないわけですけど、しかし神様がその人を関心を持っていらっしゃるということをまず第一に尊重しなくてはいけない、その人についてね。ですからそれは私たちの無関心ということになるわけですね、ある意味ね。それでいいわけです。神様に比べたら私はその人に対して無関心ですって認めるだけです。それは実際事実ですから。その上で自分が知ることができた範囲でこの人のために益になると思うことがあればするということです。それは犠牲を伴うこともあるわけですね。ですから私たち自身も神様に委ね、自分自身を神様にお委ねする。自分についてこれもダメ、あれもダメ、それもダメ、こんなことも考えて、こんなこともあって、もう自分は本当にもうダメだ、そう思ってしまうっていうことはもう自分に一生懸命になってるんです。もう自分が大切なんです。自分かわいいかわいいってなってるんですね。ある意味自分に対して無関心にならなくちゃいけないってことですね。一番初めのステップでは神様がまあ自分のことはもう何とかしてくれるよってことですね。だからもう自分のことはいいかと、一番初めを追わなくてはいけない。自分に対して無関心にならなくちゃいけない。だって神様が何とかしてくれるもん、罪も許してくださったし、これからも清めてくださるっていうことだし、だから自分は神様を求めて神様を恐れて生きようってことです。まあ自分の現状について知ることはね、大切なことであると思いますけれども、ですから自分について神様にお委ねするということは、自分の罪を認め、また自分が神様は許されているということを信じて、そしてそれゆえに他人も許して生きていくということです。ですから神様のご主権を認めて生きるということ、それは神様にお委ねして、他人のことも自分のことも自分の人生のいろんなことも世界で起こっていることも全部神様にお委ねして、しかし神様の御言葉の中に示されている神様の御心、表された御心、それに応答して生きる、それが神様を恐れて生きるということです。神様に信頼し、また神様に従って生きていくということ、それに集中するということです。主に委ね、主を恐れて生きるということ、そのように私たちは生きていくように伝道者の主は私たちを指南していると思います。人の語ることをいちいちここに止めてはならない。今日の一節を選ぶとしたらこれでしょうかね。 これ使えますね。あの人の語ることをいちいち心に留めてはならない。自分に対して、他の人に対して、神様がそれを心に留めてくださっているから、神様を委ねして自分は神様を恐れて生きることに集中する。それは隣人を愛することも含まれています。神様にお委ねして主を恐れて生きるように、今日私たちは御言葉から学びました。それでは詩編の37編の A を賛美いたしましょう。37編の A を賛美いたしましょう。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、悪をなす者を怒るなかれ、不義をなす者を妬むなかれ、粗悪さのごとく刈り捨てられ、青菜のごとくに打ちしおれん。主により頼みて善に励み、誠糧としように住むべし、心を尽くして主を喜び、主は長願いを叶えたまわん、長ゆく道をば主に委ねよ、主により頼めば主なしたも、主は何時の義と長さばきを、真昼のごとくに輝かさん。